撃ネトラです。皆さんこんばんは。今回作撃ネトラの司会進行を務めます高田剛です。作撃ネトラとはクリエイターの養成塾でもある作撃塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお入りいただきます。お願いします。
地雷期待小島駅です。ファンタジー挑戦中坂本流です。
ホラー担当海田美穂です。
SF 担当遠野です。
ホラー頑張り中バンバです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
バンバさん今回初参加。
2回目
それは失礼しました。2回目でしたか。はいはい、もう4月なんですけど桜もねまだ咲いております。やっぱこの季節は僕野球が楽しくてね、
はい、
タイガース絶好調でございまして、
もうマジック点灯中そうですね。タイガースは
今日僕ここ来るの遅かったでしょ。
はい、
あの野球見てたんですよ。タイガースが9回裏に追いすぎましてこれからっていう時でしたけど、まあまあこっちも大事な一人でやってきましたけど、なんかね野球といえば大口くんが、
そうなんです、僕の母校がね、あの優勝しまして選抜、春の選抜、
それはおめでとうございます。
すごい嬉しくて、今までその和歌山地面の方は結構いいところに行くんですけど、奈良地面もなかなかなかった、
うん、
で僕はほんまに、まあ、ニュースだけしか見てなかったんですけど、うん、もうちょっと感動してしまって、うん、そうそうそう、やっと来たかと、
うん、まあ、やっぱこう愛好心というか強いもんですか。
そうですね、もう だって試合を見に行かされるんですもん、あの在学中は、
はいはい、
甲子園全然いつも2回戦負けなんですよ、僕当時行ってて、
はい、
それが優勝まで行った、でもそれはもうね感無量っていうか、そういう気持ちになりましたね正直。
これは作品に書くしかないですね。
そうですね、智弁野球部、
智弁野球部もろ名前だ、
ね、はい、
はい、ではこの辺りで中山先生にお入りいただきます。お願いします。
はい、平均球団は巨人軍であります中山先生。
それでなんか最初ぼかしてましたよね。
最近もう曲がってるやろ。
もうバレバレっち
ゅう。バレバレやろ。ああ、うん、
どうですか野球は。
野球ね、やっぱり野球のシーズンはいいね、到来したらね、うん、あの、秋まで楽しいですね。
はいはい。
はい、
阪神は夏ぐらいの。
いっぺんなんか、オールスター前にマジックついて、それその消えた
って
。
ね、2008年ありましたね。あれで岡田監督が更迭してました。やっぱりちょっと生活に張り合いが出るというかね。
ああ、なるほど。
夜になるとこワクワクする。
球春と言いますからね。
あ、球春。
はい。
いい言葉ですね。うん、ちょっと春はこうみんなテンションだな上がってきますね。あれ違う。
梅雨になるとねまだじとじとまだ。
夏が来るって思うとねもう。
夏いいじゃないですか。夏大好きですよ僕は。
え？
いや先生あんま外出えへんからちゃいます。
はい。
え？
大阪は夏ですよ。
大阪夏よ。
世界で一番厄介と言われてる大阪は夏ですよ。
なんかない。
でもインド人の人は暑い言うてました
よ。そうそう、インド人はね師匠に帰るらしいから大阪は暑い言うて、こんな耐えられへんらしい。
やっぱ外国人選手とかでもね、あのやっぱ1年目がきついっていう、梅雨がもう耐えられへんっていう話がありますけど、だんだん慣れていくんですよね。今回は野球と全く関係ないお題なんですけども、桂米朝首相が
一応
数の、ね、うん、名言を残してまして、なんかそういう、ね、まとめサイトみたいなのがあったんですよ。
お、
米朝首相 のツイッターでもあるんですね。桂米朝名言ボットって言って、いろんな名言をこう毎日つぶやいていくっていうのがあるんですね。で僕それフォローしてまして、見てるところがすごい勉強になるというか、
っていうかね、はい、米朝首相が言ったことちゃんと書き留めてる弟子がいないね。
ああ
、俺言ってること誰も書き留めてくれてるんだもんね。
いや人さんに誰か書き留めてる
心のメモが見えないですね。
あとあの長田さんがね、あの米朝一門についてたじゃないですか、日本唯一の落語作家と言われてる、うん、あの方は実はなんかボイスレコーダーみたいなのを忍ばしてまして、こっそりいろんなところで録音してたらしいです
。なるほどなるほど。
一回米朝首相にバレたことがあって、うん、怒られると思ったけど米朝首相はそれをなんかもうええでって許可してくれたっていう、すごい器の大きいエピソードがありますけども、皆さん米朝首相というとどんなイメージがありますか。
上品な落語だなと思ってましたね、うんうんうんうん、あんまり癖っていうか変な癖がないんですよ。
そうなんですよ、
うん
うん、だからあのほんまに教科書になりやすいというかね、あんまこう志らくさんとかこう変化球になるともうあんまり真似ができないというかオリジナルになっちゃうんで。
じゃあ米朝首相の弟子になったらもう米朝首相は越されへんから、
うん、
志らくとか課長とか雑魚場になるとは言えない。
実名が出てますけど確かになんかもうみんな違う方向行ってますよ、ね、
吉兆さんがね、正統俳句だと思ったんだけどね。惜しかったな、あの人は。
早くして亡くなりましたね。うんね、米朝首相が亡くなって大体1年ぐらいですね。か3月10 2015年の3月19日に亡くなってますから、1年と少しっていう感じなんですけど、なんか、ね、ちょっとこう、上方落語界に重しがなくなったっていう感じ。
米朝首相の霊柩車が出るときにバッと晴れたのよ。それまでちょっとね、小雨が降ってたんやけどね、はいはいはい、うん。あ、こんなことあるんやっていう。あ、
先生、行かれて
僕行ってました。はい。公伝いらんって言うんで。知っとってるし、公伝を受け取れません。
それが理由
なんですか。そんなことはないけどね。
確かに、なんか、神道で戸惑った人が多かった
と言いましたけど。宇部女将はね、神社のね、せがれさんで、うんうんうん、ね、どうもユダヤの研究者だみたいな。
その話もちょっと、
ちょっと夜なんでしょうか、ちょっと聞いたかな。
それも出てきました、
ね。あ、そうか。
戸島くんとかどうですか、宇部女将は。
ここもまあ知る機会は先生の授業とか、うん、先生の話から上方落語、はい、で一番米朝首相が聞きやすいというか、うんうんうん、最初にあの枕の時になんか説明してくれるじゃないですか。そういうので、まあ、時代劇も好きなんで、あ、そういうあの江戸時代の人とか明治大正の人はそういう所作だったりそういうものの考え方だったり言葉だったりがあるのかって言って、うん、枕を聞くのも楽しかったですね。勉強になるというか、
やっぱりの知性がね、
そうですね、
ものすごい勉強家というか幅広い方でしたよね。だから小松左京さんとかとね、うん、すごい交流持たれてまして、いろんな分野の人とそのやっぱトップだけあって交流してたなっていう感じがするんですけども、ちょっと1個目の名言をご紹介したいんですけど、まあ先出た紫雀さん、紫雀の内弟子の2年間で家中のガラスを全部割られましたと。ネタを繰り返しながら掃除機を振り回すんです。大事にしてた茶碗も割られましたし、ああいう時は上等のいいもんからは割られます。という、こんな言葉を。
隠してた、ちゃんと。状況がよくわからんですよね、なんか。
紫雀さんはね、こう、熱中すると見えなくなるんですね。で、こう、落語のネタ繰りながらなんかやってるんで、だから、落語のに集中したら掃除忘れちゃうんですよ。で、掃除機バーってこう、体だけ動いてる状態ですね。何も見えずにガシャンガシャンと、はい、うん、こういう話がありましたけども、うん、こういうことがあっても米朝首相ってそんなに怒らんかったんかなってぼんやり思うんですけど、先生どうですか。
どうなんですか。まあでも米朝首相、まあなんか晩年は丸くなったのに、昔はやっぱ厳しかったっていう、まあ原因に厳しいんかな、こういうガラス割れたりなんかするよりも原因を怠けると。ちょっと小米朝とかのかな。
小米朝さんがよく怒られてる。なんかドキュメント僕も拝見しましたけど、確かに晩年になってから柔らかになったっていう話は多かったですね。
怒るエネルギーいるんですよこれ。
いろいろ怒ってこられてた。
もうだいぶね、もうエネルギー消費分もうええかってなるんですよ。
うん、本人に良くなってほしいから怒る、
ね、そうなんですけど、うんうん、もう自分もしんどいかな。もう好きせえやってな。まあでも年、まあ、取るとやっぱりこの上の方の弟子がね、はい、番頭役になっていくんで、うん、まあ、そこが聞いてくれたりもなんかするんでしょうね、うん、課長しようかな。課長さんかちょっとちゃうな気がするな。
なんかそのやっぱ一門というのはそういうのが
いい、ね、そうそうそう、なり弟子がねやっぱり吸い取ってくれる、うん、で師匠にあげるものはあげるし止めとくものは止めるっていう、あ、うん、だからいい番頭がなればいいんですけどね。
あ、うん、だからその師匠が直々に言うとやっぱちょっと厳しい、
そうなんですか、そう
なんです、間に入ってうまいことっていうのが、うんうん、それがなかなか難しい、
難しいね。
僕もだからその話し家さんと喋ってる時によう話聞くんですけど、やっぱその近い兄弟子とかとあんまり合わないんですって、厳しくされるんで、でちょっと離れるといい関係が多いって言うんですね。年離れたらある程度優しくなってくるって。
昔鶴瓶さんのね兄弟子がね子供やったらしいんだよね。おもちゃ、重複でおもちゃって、小学生やったらしいんだよ。小学生に大学で鶴瓶さんが、おい鶴瓶やちょっとジュース買ってこい。めちゃめちゃ嫌やったけど、落語家はさっき言いましたが兄弟子やからね、うん
うん、そうなんですよね、いくら若かろうが、まあ、
小学生の兄弟子ってどんなんや
それでもう落語じゃなくて
まああれですよね、一般の方になられて、偉い人になられて
みたいな。偉い人になってるんですか。
なんかどっか会社の、なんか、鶴瓶さんがおっしゃってましたけど、
ね。やめてってほっとしました。もう鼻は煮えくり返ってたんですね、当時は。そうですね。あと、米波師匠の、まあ、当時、小米町さん。
小米町さん
の話があるんですけど、一番最後のところですね。うん、君が本当に偉くなりたいと思ってるなら、毎日こんな日の過ごし方をしてはいないはずだと。それはまだ本当にそう思っていないんですよってこう、諭した話があるんですね。でもこれ見てふと思ったんですけど、その、あの人が落語からちょっとそれ出た時に、もしかしたら中山先生とそのユダヤのイベントとか。
え、俺のせい
やってらっしゃった。
俺のせい、
いやいや、わかんない。これは憶測ですよ。
でもまあ、叱らくらしいよね。うん、そんなことやってる暇があったら落語の稽古せと言われたらしい、うんうん、中山というのは何言うとか知らんけどなっていう、ね、
先生の名前がその米朝師匠から出た
って、そうそうそう、嬉しいですね。
ちなみに先生、その米朝師匠が生きてらっしゃる時にお話され
て、僕はね、NHK でいっぺん仕事をして、西閣、伊原西閣、
はいはいはい、
西閣胸がんよっていうのをコントにしたんですよ。
ええー、あ、面白いです
ね。ね、カンタ寛大さんと遥横さんに見てもらって。ほうほう、で、ご意見番がね、藤本義一と米朝師匠。
豪華ですね。で、
藤本義一さんって、伊沢さんの研究してた人ですから、うんうんうん、もう何言われるかと思って。びっくりした。びっくりしたから。ええとか言ね、伊原西閣の村大をコントするんだね。落ち着けんだよね。わぁ。ギャグ入れるんだよ。わぁ。そんなもん、藤本義一勝ったときと何言われるんだろう。笑ってはったけどね。
結果は良かった。
わからないですけど。うん、あと楽屋で、はい、当時小米朝さんの、独演会を見に行って、楽屋に挨拶行ったら、米朝師匠がドンとこう座ってあって、おぉ。ちょっとね、あの貫禄というか、うんうん、こうと思いました。うん、
そこにいてはるだけで全然、ね、
ご米朝が見えなかったから。そんなことはないですけど。
あとなんですけど、ご米朝さんが、なんかうどんかなんかのくだりで断崖された
時に。そうなんです。神津の富っていう落語があるんですよね。神津の富っていうのは、まあ、神津さんで富が今で言う宝くじになると、はい。で、その宝くじ、当たったらあんたどうしますかって当たったらこうしまんな、しまんねんって大きなこと言うわけですよ。な、当たってからの話でしょろうと。もし当たらんかったら、どうしまんねんだ。うどん食うて寝るっていうフレーズだろう。だから、こうだとね、うんうん。ところが、その、当たった時と外れた時の落差を大きくしようと思って、小米朝さんは、うどん食うて寝るっていうの。酢うどん食うて寝るっていうフレーズ。
ちょっとアレンジした。
アレンジした。酢うどん、酢うどんやったね。一番もう、うどんだよ。な、楽屋で、米朝師匠。小米朝、ちょっとこれ。酢うどんというのはな、戦後に生まれたもんでな、とか言って、うどんの歴史を言うとこう。
そういう、なんか、ちゃんと、ね、全部、トータルで分かってるから、
すごい。なんか、箱式やったって、学者みたいな人やったって聞いて。うん。
で、その、落語ってやっぱり、その、あんまり小難しくなってもダメじゃないですか。うん、だから、米朝師匠のすごいところって、やっぱ伝えやすい言葉で、伝えやすい表現ですよ。
僕もね、塾で、小説の、合評で、はい、まあ、いろいろと小説読ませてもらったんですけど、やっぱり、ね、説明の多いんですよ。うん、皆さん、やっぱり、うん。字の文でね、はい。で、そこまで説明せんでも読者わかるよって、うんうんうん。あんまり説明しすぎると、それが説明はもう読む方は、小説で読む体制でいるから、字の文が説明だったらどうしんでると、物語が進行しない。
テンポがね、
でもまあ、書いてる方としてはわからんでもないんですけど、まあ、ここまで書かんと分かってくれへんやろうな、まあ、例えば、その背景であったりだとか、うんうん、その心情であったりだとか、動きであったり、服装であったり、表情であったり。でも、それを説明されるとね、説明しなくても、表現できる方法があるんだから、みたいなことはよく言ってるんですけどね。
ちょうどこれ、同じようなことを米朝師匠が言ってもらいました
。そうなんですよ。
落語の洗練されたものは字の文が少ないほどいいとされ
ている。
つまり、全編対話でことが運ばれて、それでいて、うん、字の説明があると同様にことが描かれなければなりませんという。全く同じように。
全く同じ。
うん、こう説明方になるっていうのは皆さんご経験あると思うんですけど、どうですか、海田さん。
そうなんですよ。鈴井康隆さんのエッセイを読んでまして、はいはいはい、真逆のこと書かれたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、丁寧に説明しなさいと、想像しやすいようにと。で、それに習っ ってたんですけどね、実はそれが違うということが分かったのがここに来てから。
なるほど。
もう、うん、
丁寧というのとこのゴタゴタと書くのとは違う。勉強師匠も説明は入るんですよ、うん、丁寧に短くパッとこう分かりやすいように説明しちゃう。
だから説明されてるということに気づかない。
そう、
気づかせない、
うん、だ説明はいるのよ、それは必要なんですよ。先生は学校にしてもこういうキャラクターの人がこうやってますよっていう、でもそれを会話であったりだとか演技であったりだとかっていう話を進行を妨げないでやる。そしたらその読者なり、鑑賞してる人たちはそれが説明とは分からない話の中に取り込んでるから、それが丁寧な説明。
そして最後に一つ、字の文が多いとね、なんとなく文章が高尚に思えるんです。
じゃあだから
それ気のせいやと思った
それ自分が使ったのに漢字があるからちゃうもんね暴走族やな。よろしく。よろしく。お、なんか交渉やんけ。
なんか、その、お客さんの想像に委ねるっていうのが、
そう、だから、その、行間を読ませるって、小説の場合ね、うん、行間で読ませるっていうのは、説明しないんだけども、なんとなくこう読んでると、行間でそういうものが伝わってくるみたいなのが、本当にいい文章なんですけどね。うん
なかなかこのさじ加減が。
さじ加減難しいです
よね。うん、新耳でもそんなに説明しないじゃないですか。
そうですね。
パッと終わったりするん
で。うんうん、あれはどっちかと説明を省いていった方なんで、どっちかと。う
ん、そこが想像させるところですよね。
だから怖いんですよ。うん、あれ、これだから説明しちゃうとね、地位処方の階段になっちゃう。
なんかそのやっぱ出版社によって階段のね理解とか
いろいろ、まあ出版社によってだし、とかまあ作家によってだから、みんながその新聞袋みたいなのを書けばいいわけであって、いろんな階段がある方がバラエティあって面白いんですけども、やっぱり下手な階段というのが中にあって、やっぱり説明をしすぎたっていうね、その作者はその階段に自由だと思ってやってるんですけど、実は読んでる方からすればいやそんな関係ないじゃんっていう、いらんしその情報みたいなことがやっぱり多いんですよ。
ここ不安になると説明しちゃうというのはあるみたいですけど、うん、そこをこう思い切って読むの
は、うん、そう、そこがその潔さみたいなのが必要なんですよね。
それがプロなん
ですよ、ね、そうなんですよ、うんう
ん、あと次の名言をご紹介したいんですけども、これはまあ米朝首相の師匠にあたる米谷師匠に関することなんですけど、米谷師匠に入門したのは理路整然と話ができる人やったからです。大書というネタは師匠がこしらえたんですが、在来のギャグは一つも使うてないんやと自慢してました。受け継いだ私らがいろいろと変えてしもたけどね。
しちゃったよね。わっちゃー。
だいぶ。ポーン。それ壊しましたからね。改めて師匠の速記を読み直してみると、なるほどすごいことだと思いましたっていう。だから米朝師匠自身も僕すごい論理的な方っていうイメージが。
そうです。米朝師匠はそう論理的ですよ。うん。ヨレダン師匠っていうか、僕はレコードで、親子でやってるのを聞いただけで。
あるんですか？
レコード持ってますけど、ちょっと、詳しくはね、ヨレダン師匠の学校って、今のヨレダン師匠ちゃいますよ、仙台の。はい、ちょっとよくわからないんで。ただまあ、米朝師匠がやっぱり弟子したっていうのはそういうことなんでしょうね。
うん。うん。ちゃんとこう、何ですかね。まあ、会話は噛み合うじゃないですけど、まあ、この人やったら。
米朝師匠は、いや、この師匠には弟子は使えなかったって言ったっていうとおっしゃってました。
そういう話
もある、ね。だから、やっぱり、当時人気があったのは五代目松鶴と二代目春団治で、はいはい、まあ、五代目松鶴さんとかで、後は六代目と松之助さんとかやったし、ね、二代目春団治さんとかは、三代目と、露の五郎さんと、桂文雅さんとかがやったんで、
うん。なんかその、先代の春団師匠はどちらかというと地味な方やったかなっていうイメージもあるんですけど、そんなことない
ですか？いや、そんなことはないですよ。テポーと太った方で。
そうなんですか？
そうなんですよ。旗本退屈男っていう映画がモノクロで、それでちょっと出てはった春団師匠、二代目の春団師匠。
あ、そうなんですか？
丸々とした人で。それでも晩年痩せた方やって、
わかります。ちょっと体型がまた変わっていったり。
ほんで、どっちかいうと、三代目春団師匠とは全く逆の、いわゆる爆笑ネタ、うん、でアドリブ入れたでしょね。あ、うん、あの子にあのとっくりが俺はハルダンジみたいなとっくりが走っていくよみたいなそういうような逆をやった人で、お客さんいやーはやまへんねんでとか言ってそういう楽をやる人なんです
よ。明るい
から、そう2代目ハルダンジさんの、レコードはかなり持ってます、はい。
その時代によってね、
それ。そうそうそう。だから、白山、三代目はだから、もう それをやったんでは、もう親父にかなわないけど、全く逆の芸風を受けはったんだと思うんですけどね。
やっぱその師匠との真逆いうこと
は、真逆ってあるんですね。で、またこの三代目のね、師匠のお弟子さんが、春長さんとか、春助さんとか、福谷さんもとんがってましたけどね、小春時代は。
あ、そうな
んですか。うん。ペケペン落語で、ヒゲ生やして、ね、やってはりました。うん、
なんかちょっと師匠が偉大すぎると、
なんかそうな
の。
春秋かも、ピカソンなんて、
ちょっと風変わりそう。あと、まあ、落語自体は僕、古典落語で論理的やなと思うんですけど、
ね。あ、そうですね。うん。いや、あれ、ようできた芸ですな、ね、古典落語っていうのは。だから、ね、別居師匠なんか書いてありましたけど、そんなね、大学出た教養人ってわけでもない、うんうん、文学家出てるだとかいうわけでもない地位のね、その、その話家が作っていったのが三十国であったり、この富であったりするわけで、愛宕山であったり、はい、よくできてますよ。まあ、さ、後にね、やっぱりいろんな人が練り込んでいくってもあるんでしょうけど、はい、やっぱああいうシンプルな芸は世界にないんでね、
うん。うん、日本が誇る文化。
誇る文化ですよね。
うん。あ、そうなのか、SF と落語っていうのは僕なんか親和性が高いなと思うんですけど。
高いですね。ね、あの、米朝師匠が1967年かぐらいの SF 大会で、うん、神戸であったんですけど、はい、あの小松左京先生とあの対談してあるんですよ、うん、でその時に SF 大会版の、地獄バッケをやったんです、はあ、でかなり短縮されたものだったんですけど、当時 その SF 作家さんのネタとかを盛り込みつつ、うん、あのやってはるんですよ、うん、で、あの、あれは、地獄巡りをする話ですけど、はい、その、男二人が地獄へ行ったら、うん、その地獄の鬼から、お前、小松という男を知らんかと、聞かれるんですよ、うん。で、あれ、で、あいつは、近々日本が沈没する、沈没すると言ってて、たくさん人が死ぬと。で、これは、亡者もたくさん増えるから、うん、今のうちにこう、受け入れ体制をこっちも整えとかな。うん、にもかかわらず、ひどいもん、来ない、来ない。どうなってんねや、小松の嘘つきめみたいな、そういう話を、入れてやらはったんですよ。記憶が残ってて、いやー、聞きたかった。
それ音源とかは残ってないです
ね。残ってないと思いますね。
その地獄学系の面白いところはやっぱね、その流行りをその入れるっていうところですからね。はいはいはい、だからその落語の中でも結構突拍子もない設定とかあります
ね。月給で星の都なんていうのね、月に行く話ですしね。うん。
うなぎ掴もうとして月行くんです
よ。そうだ、うなぎ、うなぎ捕まえるやん。うなぎこう上に行くねん。上に、ちょっと、はしご持ってきてとか。で、このうなぎが竜に変化する。ドドドーンって、ドワーッと空に飛んでいくっていう。うん。もう奇想天外というか。うん。そんなもんメリエスがね、そのロケットに乗って、ね、月行ったって1901年の話や、上がね。その前からもう、うなぎに乗って日本人は月行ってるんやから。それはもう日本人の発想力は、すごいで、ね。そんな。
もう誰も。ジャックと豆の木の上を行く。
そうそう。
まだあっちの方が論理的に見える。
うなぎの商店や。うなぎの商店や。理論もそう。うなぎがそうですから、しゃあない。
とんでもないですよ、ほんと。
そうね。そういう話や
から。まあ、さくらんぼとか、頭山とか、あんなも変な話で。
さくらんぼ知ってる？さくらんぼださ、桜の、ここから桜が咲くね。で、ここでみんな花見をするって話。うん。うん。で、この花、これが、ほんで寝られへんの、うるさい。で、ズボン抜きよね。もう、この花か、これ花、この桜やからズボン抜いたら、ここに息ができる。で、こう、釣りする客が、船浮かべて言うはず、どんな話やねん。話やからイマジネーションやな。あの、できんできんわな、
うん。うん。あれをね、なんか、日本のアニメーターの人が、もう作品にして、海外で賞もらってました
けど、ね。うん、やっぱ落語ってすごいんですよ。
やっぱちょっとね、うん、発想は飛び抜けてるというか。
うん、でも、話し方もこれやだから、え、ついていってますかとか、なんか、うん、なんか、ついていってますから、意味わかりますよね。
たまにそうやってフランスをやっぱりね。
結構、あっちゃら感じで、ポッカーン、まだしてんねん。
米朝氏はこういうことをおっしゃってまして、うん、落語はお客さんに催眠術をかける芸ですが、うん、ですからテレビではどうも本当の味わいが出ませんので、うん、良い条件の会場の良い雰囲気の中で客席と演者が一つになったような時、真の落語はその中に存在します。そして終了と同時に消えてしまいます。その時点でしか成立しない、存在しないものと言います。
あのね、お客を催眠術かけるのは階段も全く同じなんですよ。だから僕はあのやっぱ階段語れるのはやっぱり落語中学校の時に、うん、 聞いたりやったりしてたからかなというのはやっぱり思うわけで、ただ階段の場合はね、なんか終了と同時にそのちょっとどどけさみたいなのをちょっと残して家に帰ってもらいたいなっていうのがあるので、怖って言って、だからもう階段階聞いてる時は友達と言ってね、なんか面白かったな言いながら家帰ってさ寝ようかって時に怖っていうのが最高の階段なんだけどな、うんうん、そのためにやっぱり同時に催眠術にかけなきゃ、本当にこの幽霊だとか、まあ、異様な怪異みたいなもんが、ね、自分の身の回りいつ起こるかわからないみたいなことを思わせないと怪談って怖くならないんで、
うん、でもやっぱその、ね、疑似体験させるというか描写して
るっていうのもね、
本当怪談もやっぱ笑いが結構意外に多いですよね、
あの緊張と緩和なんで、うん、お客さんが緊張してちょっとしたことでわっと笑ってくれる、
ずっと緊張が続くとそれはそれでしんどい。
しんどい。だからもう笑いも入れながら。
うん。うん、だからね、北野誠さんとかやっぱこうお笑い芸人の方が助かるっていうのはそういうことなんですよね。うん。あとは、こんなことをおっしゃってました、うん。落語とはおしゃべりによってお客さんを、まあ似たようなあれなんです、うん、違う世界へご案内する芸である、うん。大道具も小道具も衣装も全部お客さんの想像力に頼って、うん、頭の中で作り出してもらうドラマであるという。うん、
これもまさに階段もそうです。階段も別に小道具があるわけでも衣装があるわけでもね、大道具小道具もないんで、
うん、まあそうあのエコーですよね。
エコーやね。うん、ね、もっと階段をみんなちょっと聞きやがれと。
でもこれって他の分野でも当てはまる言葉やなと思うんですけど、その落語っていう部分を小説って書いて、うん、おしゃべりっていう部分を文章っていうふうに書いたら、そのまま小説でも通用するし、音楽とメロディーとかいうふうに書いても通用しますんで、うんうんうん、だからやっぱり普遍的なものなのかなと思いますね。
あらゆるその想像というか、
創作
クリエイティブの原点みたいなのがありますよね、
うんは
い。
でも落語はね、やっぱりあの、階段もそうですけど、やってみれば分かりますけどね、自分が演者であり、脚本家であり、演出家であり、美術家であり、カメラマンなんですよ。うんうん、それをあの語り手が頭の中にちゃんとイメージしないと、話が絶対伝わらない。だからあの、男子師匠は、あの落語の下手な弟子に、おめえ映画見ねえからだよとかね、映画見てるやつはもう下手なんだよとか言うとったな、うん、そういうことなのよね。映画を見て、そのカメラの位置演出のやり方だとか、まあ、客は、今のお客さんはやっぱ映像山を見てる、昔のお客さんと違うから、そのお客さんがパッとこう、受け取るには、その、まず映像を見てるような印象を持って語らんといい。そのためには、演者の頭の中にきちっとした演出プランとキャメラワークがないと、伝わらないよっていうことなんでしょうね。
そうですね、こう場面転換とか全部
つながっていきますから、ね、あと距離感とかね、うんうん、A さんという人と B さんという人がやり取りを、まあ、階段でも落語でもやろうけど、うんうん、ここにいるのか向こうにいるのか、そういうのかで、あの声の調子だとかね、うん、あの目線だとかが全部違うんですね、うん、
映画の技法のイマジナリティラインってやっぱり落語
にありますよね。そうそうそう、イマジナリティラインが先なのか落語なのか最初なのか、これねなかなかね、紐解いても出てこないんですよ。
それを言及してる人ってまだあんまいない、
ね。ないでしょうね。うん。イマジナリーの落語で検索したら、俺の文章ってあるから。過去のブログだけ言って
た。これはチャンスなし。なんかほんまにこう、ね、突き詰めたら突き詰めるほど落語っていろんなものが。
これはいいですよ。まずはちょっと皆さん、大いに勉強していただくと、きっとも自分の創作に役立つと思いますよ。うん、
やっぱ小説家の人、落語好きですね。
みんな好きですね。落語書いてる人もいるしね。
うん、あ、そうですね。京極さんとかね、うん、いろんな方が。ちょっとまだまだあの紹介できてないんですけど、またちょっと回を改めて、
はいね、
やりたいと思います。はい。そろそろ音楽が流れてまいりましたので、エンディングです。作劇のクラブは毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想などございましたら、サイトのメールフォームまでお送りください。最後に小島君、何かありますか？
書いたらまた聞き直したいと思います。勉強しよう。
はい、小口君。
そうですね、やっぱり今日言った言葉ってすごく僕の胸に突き刺さってて、やっぱそうですね、やっぱためになる、まあ、このことが誰でもためになるし、やっぱ落語聞いたらもっとためになるんだろうなと思いました。
はい、じゃあ楓さん。
実は立川談志と大全集持ってるんですよ。
あ、そうなんですか。はい、それは初め
です。そうです。
まあ、持ってつも見ないとね。
いや、見てますよね。
見ますよ、それはもう。見てますよ、繰り返し。ドーンと、はい。
ジドーンと。
はい。
はい、じゃあ、そうなんです。はい、
あのツイッターで小松左京先生の名言をつぶやく、はい、小松左京ボットっていうのがまだあります。
はい。ママさん。
好きなことを 話しててもお客さんを連れていけるって、それは素敵っていうか、うん、いいなと思って。
はい、じゃあ最後に先生お願いします
。ムー5月号が本日発売。イルミナティの秘技は聖徳太子の未来記だった。俺そんな記事書いたっけ。こんな題名だったっけなと。あと私 の書いた特集記事がバーンと載ってますんで、よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ではこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。